2月9日、聖日礼拝始めていきましょう。まず最初に新しい歌を主に共に賛美していきましょう。
新しい歌を
天のお父様、おはようございます。日曜日の朝、私たち共にここの教会に集い、あなたの御前に共に礼拝を捧げるこの恵みの時をありがとうございます。過ぎる1週間、私たちそれぞれいろんなことがあった1週間だったと思います。私たちの抱えている様々な問題も悩みも困難も、主よ、あなたはすべてご存知です。私たち今あなたの御前に出て、そのすべてをあなたの十字架の御元に委ねます。どうぞ主よ、この時私たち心を沈めて、あなたの御前に出て、あなただけを見上げて賛美し、そしてあなたの御言葉に耳を傾ける時とさせてください。私たちの心をどうぞ主を整えてください。今この時あなたに賛美をしていきます。本当に心からの賛美を、主はあなたは喜んでくださると思います。どうぞ私たち本当にあなたに目を向けて、心を向けて礼拝を捧げていくことができますよう、主をどうぞ助けてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アメン。では続けて聖歌593番、ああ恵み、賛美していきましょう。 恵みに申し上げましょう。聖書朗読お願いします。
聖書を朗読いたします。朗読の箇所は旧約聖書レビ記の3章1節から5節までであります。もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならない。その人は捧げ物の頭の上に手を置き、会見の天幕の入り口のところでこれをほふりなさい。そして祭司であるアロンの子らは祭壇の周りにその血を注ぎかけなさい。次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物としてその内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、二つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰とを捧げなさい。そこでアロンの子らはこれを祭壇の上で火の上の焚き火の上にある全焼の生贄に乗せて焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。以上であります。
罪が現れて義の衣をまとい許されたもの、我らは主の民、喜びをあげて深夜の中で皆を
神主よ。
我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、日本の上に登る。救いの御業、天地を仰ぎ、喜びの歌、響かせ。その正義は、平和を呼ぶ、主導の御霊が奏でる。この日、全世界が、主導みんな、高く叩ける。
この日全世界が、
この日
愛します。
皆さんおはようございます。だいぶ寒くなりましたけれども、皆 さん大丈夫でしょうか。風邪とかですね、今だんだん新型コロナも本当にニュースされてますけれども、まあ、それもすごく気にはなるんですが、インフルエンザの方が本当はすごいみたいですね。アメリカなんか、まあ、1万人以上の方がもうインフルエンザで亡くなっているらしいですね。まあ、それぐらい、まあ、インフルエンザも気をつけなければならない、状況ですけれども、まあ、こうやってお見受けすると、お元気そうな方々ばかりで感謝だなと思っていますが、ただ、本当にね、この寒い日を本当に、日々神様と一緒に乗り越えて、いけたらというふうに思っていますけれども、今日は、レビ記からですね、お話をさせていただきます。キリストの香りというタイトルでお話しさせていただきますが、今日はユースの賛美ではないんですが、中島姉妹がですね、賛美に移動していただきました。慶子姉妹はね、ちょっと体の調子がまだ万全でないのでお願いしたんです。だから子供たちが飛び跳ねてですね、なんか見てると嬉しくなりますね。それを見てですね、私は全然しかめつれなくて、それまで今日のメッセージの中とかいろいろ考えてて、ながらこういろいろ賛美してたら、子供見たらもうそんな吹っ飛んでいきましてですね、あふれる言うてですね、高い声で歌ってる声がとても可愛くて印象的でですね、ほっとなんかこう和むような感じでした。今日キリストの代わりという話ですが、だからそういう中にもキリストの香りっていうのがあるんだなということを思ったりもしていました。今日私たちは礼拝に来ていますが、皆さんどのようなお気持ちで、来られているでしょうか。神様に対して、またイエス様に対して私たちは本当に混じり気のないような気持ち、まっすぐな気持ちで今日は心開いていきたいなと思うんです。かつてお話したことあるかもしれませんが、昔一番下の息子がですね、まあ、家族で遊園地に行った時に一番下の息子がですね、はぐれてしまって、それで、家族みんなでどこ行ったどこ行ったって言ったらですね、ちょっと離れたところに発見して、おーいって、ね、よしきって言いますよ、よしきって言ったら、もう一番下の息子も不安になってたんでしょうね。もう一目散に私のところに走ってきてですね、私とハグをしたってね、そういうようなお話をしたことがあったと思います。もしその時に、一生懸命バーッと走ってきてですよ、走ってきて、あ、お父さん、なんてねって言ったらですね、がっかりするじゃないですか。ね。それまっすぐな気持ちなんですね。ね。混じり気がない気持ちです。ですね。私たちも神様に対して今日、なんてね、なんてね。神様、なんてね、今日出走り来ました、なんてね、なんてね。そんなことは、ないようにしたいなと思うんです。どっか心が違うところにあったりとか、どこか何かこう、あることにとらわれていたりとか、もしそういう時も、私たち、まあ、人間ですからありますが、でも、私たち今日も本当にまっすぐイエス様を見つめさせていただいて、そして心を新たにして、歩んでいきたいと思うんですね。礼拝するというのは私たちが神様に捧げるということですね。今日はレビ記のところになりますから、特にまた捧げ物のお話になりますので、まあ、感謝を捧げて、そして、賛美を捧げて、祈りを捧げて、献金を捧げて、そして自分自身を捧げる。まあ、こういうのが礼拝でよくある姿かなと思います。で、神様という方は、私たちの捧げるものを、ね、喜んで受け取ってくださる方です。私たちが、神様って、近づけば近づくほど神様も近づいてくださる方ですね。神に近づきなさい、そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいますとあります。そして神様はただ、じゃあ私たちが捧げるものだけを、はい、 あなたは今日よく持ってきましたね、捧げましたね、はい、ありがとう、山本義武、ここの場所に置いとくね、はい、誰々ここの場所に置いとくねって、ただ神様はもらいっぱなしの方でしょうか。そうじゃないですね。神様は私たちに祝福を与えたいというふうに願っておられる方であるということです。私たちが礼拝に来るたびに、また毎日神様を礼拝するたびに、神様が与えてくださる、まあ、ただ捧げるだけじゃなくて、神様が与えてくださるという、それを受け取る手もね、私たちは持参すべきです。私たちはその神様からもう大体受け取っていいんですよということです。ただその手もいろんな手があっては困ります。ギリシャ神話にですね、マイダスの手というお話があるんです。ご存知の方もおられるかもしれませんが、マイダスというのは王様の名前です。で、紀元前8世紀頃の王様で、まあ、非常に豊かな王様だったんですね。で、この王様の趣味何かというと、自分のお城の地下室にあるところに行って、金貨とか金の延べ棒を数えることが趣味だったんです。今ここでニヤッとした方、私と一緒だななんて思っている方はおられませんか？ですね。1枚、2枚、3枚ってね、ふふふふふってね、もう数えるというのが彼の趣味だそうですよ。で、彼はもっとたくさんの金が欲しいなと思ったそうです。そんな時にある晩、白い服を着た人が、その前田荘のところに現れました。あなたの願い事を一つ叶えてあげましょう。何でも言いなさいよ。と言ったそうです。で、王様はこう言ったんです。私に金の手をください。金の手をください。私のが触るものすべてが金に変わる手をくださいと言ったそうです。前田荘は翌朝目が覚めてみると、バッと起きた。手が触ったベッドが金になったわけですね。金になった。で、起き上がろうとして、その近くにあった柱を掴んだところ、その柱が金になったんです。そして、ちょっと興奮し始めて、で、ドアを開けようとして、ドアを触ったところ、ドアが金になったわけです。お城の中を彼は興奮して走り回って、次から次へといろんなものに触っていきました。そうすると、すべてが金に変わっていくんです。バラに触ると金のバラになるんです。美しいかな、ですね。草木に変わると金の草木になるんです。これね、綺麗ですよね。今回ちょっとピンクっぽいね、なんて言いましたっけ、これ猫柳、何でしたっけね。でしたよね。でしたよね、しか言ってないですけど。ね。私子供の時これよく見ました。久しぶりに見たなと思いました、この前。で、ここにあるので、これピッて触ると金があるっていうんです。ね。朝食の時間があったんです。フォークとスプーンに触ったら金になったんですよ。ね。だんだん分かってきたでしょ、皆さん。パンに手を取ったの。パンが金になったんですね。食べれない。少しずつ不安になったんですね。そしたらそこにですよ。娘さんが起きてきて、おはようお父さんって言ってきたんです。で、いつものようにおはようと言って娘を抱きついたんです。ただ娘が金の像になったんですね。その時に初めてこの前田荘は愚かなことを願ったなぁと思ったんです。彼は後悔しました。そして激しく泣いたんですね。ただそこに白い服を着た人が現れて、なんで泣いてるのかって言ったんです。あなたは最大の願いがあったんだろう。それを私は叶えてやったんだよって。なぜ喜ばないんだ？なぜ泣くんだ？って言ったんです。私は愚かなことをしました。金に変わったものをすべて元に戻してほしいって言ったんです。そしたらそうしてあげようって言って、じゃあ命の泉のところに行って自分の手を洗いなさい。手は戻ります。そして、そこの命の泉の水を汲んで、今まで金に変わったものすべてにかけなさい。そうすれば元通りになります。この前田荘はそのようにして、すべてが元通りになったんです。 花も美しくなり、そして娘さんも元通りになったというお話です。これは私たちがこの物事の優先順位、また何を大切にすべきかということを教えられることじゃないかなと思うんですね。神様は捧げ物のことを今日言われます話がこのレビ記でありますが、それがどういうことなのか、神様は何をご覧になられているのかということを、まあ、見ていきたいなと思うんですね。この皆さんレビ記っていうと、まあ、難しいところ来ましたね。聖書の中で一番難しいと言われている箇所なんです。なぜか、それは祭司と言われる人たちのマニュアル本だからです。このレビ記はですね、でも創世記、出エジプト記、創出、レビ記、申命記って、この5つはモーセ五書といって1つの最初 書物だったんです。で、創世記はアダムからエヴァが禁断の実の罪を食べてしまった、ね、それで、人類に罪が入った。そして、その罪に対する裁きについて書かれている。じゃあ今度は出エジプト記は何かというと、このエジプトという国からの束縛から、ね、また救われていくということが書かれていくわけです。そして、今回レビ記で、いろいろな幕屋であったりとか、そして、立法という法律とかですね、そういったものが言われていくわけです。神様はこのイスラエルの人たちと契約を交わして、幕屋をこんな風に作るんだよとか、そして、こんな礼拝の仕方をしなさいよっていうことを言われているわけです。で、このレビ記をじゃ そんな今の私たち何が関係あるのって思うかもしれませんが、このレビ記の主題は何かっていうと、聖書の聖という言葉です。聖、清いということです。ですから私たちがこのレビ記を見るときに、ああ昔はこんなことあったんや、大変やったんやな、ああで終わるんじゃなくて、私たちがレビ記を見て、あ、神様は私たち人間を清いものとして扱おうとしておられるんだな、もう私たちが清くなるように、また清い、ものである、まあ、キリストにあって清いものなんですが、そのようにして見られるんだなということを私たちは知ることができるわけです。レビ記の19章の2節というのがレビ記の主題だという人も中にはおられるんですが、こういう御言葉があります。レビ記の19章の2節ですね。あなた方の神、主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならないです、ね、神様が聖だからあなた方も聖だよ、清いものだよということです。で、この神様と私たちは関係を保っていくんだということがレビ記に書かれているわけです。この聖という言葉、これ昨年もお話ししたかなと思うんですが、清いという言葉はレビ記に何回あるか、出てくるか、ね、ね、そうすると皆さん一斉にペンを持ち出す方がおられるね、はいとかんとみたいな ね、来週まで覚えてられるかも分かりませんけどね、私、忘れますよ、これ。よく忘れます。あれは覚えやすいの。聖書の中で、恐れるなってやつだね。366回ってやつですよ。365日分プラス、うるう年1日分。もう、そうやって覚えたら、もう、覚えやすいでしょ。多分、この教会の、福音教会の方々も、もういつも同じこと言ってるって。ね、2ヶ月に1回ぐらいその話出てくるなって、会うたびにそれになって思うかもしれませんが。でも今度、聖という言葉、清いんだよ。あなた方は聖である。清い。清いものとして生きるんだよ。まあ、こういうことがレビ記からの見え隠れする、直接言ってたり、あり的にも見ることができるんですが、それは150回、152回なんですけど、約その、半分、恐れるなというのね、360ですけど、約半分以下ですけども、150回書かれているわけです。新約聖書の中で、 旧約聖書を引用している箇所っていうのはレビ記が多いんですよ。レビ記非常に多いんです。ヘブル人への手紙ってありますよね。そこはレビ記を読んでおくと、読んで理解しつつしていくと、理解していくとヘブル人への手紙がよくわかるとも言われるんですね。つまり私たちは神様との関係にあって、神様は私たちを、またこの特にこの旧約の時代イスラエルの人たちを清いもの、清くあってほしいと願っておられるということです。私たちはじゃあ今の時代どのようにしたら清くなるんでしょうか。それはイエス・キリストの十字架の贖いを信じるだけなんです。ああ私は汚れたもんだな、でもイエス様のところに行って、あの2000年前の十字架は私のためでした、私の気持ちはなかなかついていかないけど、それは事実として認めます、信じます、ね、そうやって告白したら、もうそれはそっちでから、あなた方は私たちは清いんです。イエス・キリストを救い主として受け入れた時から私たちはもう清いんです、ね、しかし昔のこのレビ記の時代はまだイエス様は来られてなかった。だから私たちに、このレビ記を通して清いものの礼拝について、話している箇所でもあるんですね。私たちの務めというのは何でしょうか。それは神様の前に近づいて、そして交わって、そして神様を、今日私たち礼拝していますけれども、ここで礼拝するだけでもなくて、家でも礼拝して、いつでもこう神様と交わり礼拝する、それが私たちの務めだと思います。今日一つ目、捧げ物について見たいと思うんです。皆さん、ここには今日3章のところを見ていただきました。これは何番目の捧げ物について書かれているか、レビ記のですね、お分かりですか、何番目でしょうか、ね、10回目でしょうか、ね、そんなないんですよ、ね、全部で5つある捧げ物の中から、この3章のところは3章のところは何回も言ってますけど、3章とか何番目でしょうか、ねね、これで2番目っていう人は、私が3章と言ってるのがわからないってことですよ、ね、3番目の捧げ物です、ね、この捧げ物をするときに動物が殺されたんです。それは私たちが本当は血を流さなければならないのに、血というのは命ですね、命を表しますが、私たちが命を注がなければならないのに、私たちの代わりに動物が身代わりとなる。これが聖書のルールです。神様のルールです。なんでそんな風にしたんですかって私たちが言ったんですけども、これは神様が常に定められたんですね。レビ記の17章の11節にこんなに言葉があります。なぜなら、肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。ですから祭壇をこう築いたとき、動物を燃やすときとかは、その血がこの注がれたわけです、そこにですね。そのようなことの、捧げ物、いくつかあるんですが、それが5つあります。これが1節から7節まで書かれているんですね。この捧げ物っていうのは、ヘブル語でですね、コルバーンっていうんです、ね、コルバーンっていうことじゃないですよ、コルバーンです。で、コルバーンっていうのはどういう意味かというと、これは自発的なものだよ、捧げ物だよということです。そういう意味があるんです。ですから無理やりされて、あんた捧げなさいよ、いやいやわ、あんた捧げなさいよ、いやいやわ、もうあんたそこまでいない、私捧げるわっていうような捧げ方じゃなくて、私たちが心から捧げますって言って捧げるのがこのコルバーンなんです。それがこの一節からの、一章のところから書かれているわけです。 一つ目はです。一章のところは、今日三章ですけども、三章は和解の生贄について書かれているんですが、今日一章から簡単に、一章、二章、三章までは、少しちょっとお説明加えて、で四章、五章、四章からのですね、和解の生贄からあとは、四つ目、五つ目は簡単に説明させていただきたいと思っているんですが、まず一つ目、レビ記の一章のところに、こんな風に、書かれていますね。3節。もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のない お牛を捧げなければならない。それを主に受け入れられるために、会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに、受け入れられるためであるという書いてあるんですね。全焼の生贄ってのは何を意味するんでしょう、皆さん。これよく聞いたことがあるかもしれませんけれども。これはですね、神様に対する、もう、全く完全な献身を表すんです。全焼なんです、ね。全部勝つっていうことじゃないですよ。神様戦ってわしが勝ったとかっていうことじゃない。全部焼くっていうことです。全部焼けた捧げ物です。だから、例えばこの山本義時を捧げますってね、言ったときに、神様勘弁ください。私のこの頭だけは残しておいてくださいとか、この足はいいです、短足だからってね。でも、ね、もうこの手だけは、ね、まあ、これちょっと器用な手だから、あ、これだけは勘弁ください。そんな捧げ方ではダメっていうことです。神様には全く献身、全て捧げるっていうことですね。これはイエス様がそうされたんです、イエス・キリストが。イエス・キリストは全部のことを栄光も全部手に入れることができたんだけど、それを全部捨ててですよ。全部捨てて私たちのために全て捨てて身を捧げられた。命を捧げられたんです。これは私たちクリスチャンがですね、徹底した献身を教えられる。そういった箇所です。頭の上に手を置くってありますでしょ、ね、動物に手を置いて、よしよし、お前はよくこれまで生きてきた、頑張ったな、今からお前を殺して、そして私の代わりになるんだよというような頭に手を置くっていう意味じゃないんです。頭に手を置くということは、自分自身がその動物と一体となるんだ。そして自分の身代わりになるんだということを表している行為なんです。だから、頭に勝手に手を置いてね、それが、なんかみんなやってるから僕もするわ、私もするわっていう行為じゃなかったんですよ。これが私の身代わりなんだっていうことです。そして、彼らはその動物を殺すわけですよ。私たちは、まあ私もあっさりと殺すわけですって言ってますけど、そこには動物の鳴き声が響くわけです。ね、残虐な行為ですよ。血が出てくるわけです。そして内臓とかいろんなものがこう出てくるわけです。それを細かく切って、全焼の生贄は細かく切らないといけないんですよ。なんで細かく切るかというと、大まかに切ると燃えかすが残ったりしたらダメだから、細かく切って完全に焼くようにするんです。料理するときもそうでしょ。ね、カレーライスとか作るときにもジャガイモがね、中の芯までよく通るためには、ある程度細かくこう切ったりするじゃないですか。人参とかも。まあ、ゴロゴロって食べる方が美味しいかもしれませんけど。でも、そういう細かく切るというのは、完全に燃え尽くすということです。ですから、この全焼の生贄というのは、そういった意味があるわけなんですね。でも私たちは、神様、あなたに捧げますと言って、もうかれこれ私も32年になります。ね。イエス様信じますって言って、完全にもう神様捧げますって言ってから、かれこれ20年ぐらいになりますけど。まあ、救われてから32年ぐらいですね。でも、そうやって言いながら、自分のために大事なもの、大事なものは、なんか取っておきたいっていう傾向があったりするわけです。あれは、牧師でもそんなのあるのってあります。あるんですね。神様に捧げますって言いながら、何か自分の方法で、自分がいいなと思う方法をしっかり取っておいて、まあ、また今度でいいや、みたいなね。 思いになったり、神も今日神様のことも、まあ、神様許してくださるでしょうみたいなね、そんなふうに思ったりするときもあるんですよ。でも全社の生贄というのはさっき言ったように、あの私が自分の息子がまっしぐらに来てね、まじりけのない気持ちで来たって言いましたでしょ。同じようにまじりけのない気持ちで私たちは捧げるということです。2章のところには穀物の捧げ物について書かれているんです。これは全社の生贄、今言った全社の生贄と一緒に自発的に捧げたんです。例えば豊作だったりしたら、神様感謝しますって言ってね、そして捧げたりもしたんですね。そしてその捧げたものの残り物は、これはですね、祭司のものになったんです。で、祭司はそれを食べたんですね。これも穀物の捧げ物ということですから、当時まあ麦だとね、麦がよくあったと思いますが、麦、一粒の麦の話もイエス様言われましたね。麦が地に落ちて、そして実を結ぶ。まあ、そのことを、その豊作を感謝していく。つまり、これもイエス・キリストを表してますね。一粒の麦が地に落ちて、そして死んで、そして多くの実を結ぶ。これは人々を救うという形です。それはイエス・キリストの型となっているということですね。皆さん、ここで穀物の捧げ物について少し最初の文だけ見ます。2章の1節、人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは、捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎ、その上に乳香を添え、それを祭司であるアロンの子らのところに持っていきなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香を全部を取り出し、それを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。まあ、その後ね、残り物は、アロンとその子らのものとなると書いてありますけど、アロンって皆さん誰ですかね？アロン。ね、もう知ってる方は、もう言いたくても、もう言いたくて仕方ないでしょ。アロンですよ。ね、イエス様の弟じゃないですよ。ね、モーセの兄弟ですよ。お兄さんですよ、ね。アロンです。そのアロンは祭司になるわけです。で、ここで何て書いてありますか？小麦粉を捧げようって書いてあるんです。皆さん、小麦粉っていうのは、ここで小麦粉を捧げるやな、うん、だけで終わったら面白くない話なんです、ここ。小麦粉っていうのはどうやったらできるかというと、小麦に圧力をかけて粉々にして作られますでしょ？違いますか？他に小麦粉作る方はあります？他の小麦粉作る方、小麦粉は小麦粉を砕いて圧力かけて潰して、そして粉にするわけですよね。これは多くの苦しみを受けて砕かれるキリストを表しているんです。で、ここには何て書いてあるかというと、ここに書いてなかったかな、ここにはですね、パン種とか蜂蜜も使うなということがこの2章に書かれているわけです。ね。パン種を入れたらあかんって書いてあるところがあるんですよ。で、蜂蜜も使うことは許されなかったんです。で、パン種ってのは罪のことを示しています。で、蜜っていうのは、蜂蜜っていうのは甘いでしょ？皆さん。甘くないですか？甘い。甘いのは人間的なこの情欲とか愛とかね、そういうのを表しているんです。もちろんそういう人間的な愛し合うことは大切だったりしますが、神様は最終的に私たちが神様の前に出たときに、あなたは、山本は分かったと。お前はね、いろんな人を愛したのは、奥さんも愛してるの分かると。子供も愛してるの分かる。教会の人たちも愛してるの分かる。でも、あなたはそんなことでも私を愛するのかって言って神様は言うんですよ、ね。ですから最終的には私たちは神様の前に立って、あなたは私を愛するかってことです。それを問われるということですね。ここには油も入りましたね。油も入りました。混ぜられたりしました。 これは働きのためにイエス様が油注ぎを受けて進まれていったことを象徴しています。私たちも日々の生活の中で油を聖霊様の油をいただいて伝承していく必要があることを示しているんですね。それが穀物の捧げ物です。これもうちょっと詳しくしていくと今日のね、この午前中だけで終わらないので、じゃあ今度今日の3章のところです。もし一節ですね、もしその捧げ物が和解の生贄の場合、牛を捧げようとするなら、オスでもメスでも傷のないものを主の前に捧げなければならないとありますね。これはオスでもメスでも傷のないもの、イエス・キリストも傷のない方として十字架にかかられました。そのことを表しています。そしてまた3節に、次にその人は和解の生贄のうちから主への火による捧げ物として、その内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪を全部、2つの腎臓とそれについていて腰のあたりにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の小腰と捧げなさいとありますね。つまり脂肪とか小腰と捧げなさいって書いてあるんです。この和解の生贄というのは神様との交わりを表す、まあ、自発的なものだったんですが、胸と腿を祭司に与えられて残りは捧げた人のものがあって、そしてこの脂肪が神様に捧げられたんです。これは、胸と腿は祭司、そして残りは捧げ物が捧げた人、そして、脂肪は神様ということは、それぞれの部位がそれぞれの人にそれ与えられていたことを示しています。つまりそれで神様だけが受け取るんじゃなくて、みんながそこにいる人たちが共有することを表しているんです。これは交わりを示しています。キリストによって私たちが交わりを神様と持つということを示しているんですね。脂肪っていうのは最高のものだそうですよ、皆さん。脂肪、私は今太ってるから脂肪満載だなと思ってるんですけど、でもその脂肪は神様は喜ばれないかもしれませんが、でも私たちこの脂肪をもしここにいた時に脂肪を神様捧げますでは、神様喜んでそれを受け取られたっていうんですよ。当時私たちがそこにいたらどんなにか大変なお仕事だったかなと思うんです。いろいろ切り分けて、そして脂肪を取り出してですよ、そしてそれを捧げるわけですよ。ことあるごとにやるんですよ。私の家破産ですっていうぐらい毎回毎回捧げていくわけですね。その捧げるその行為を神様は喜ばれたんですね。そして神様は喜ばれただけじゃなくて、私たちにさらにその喜びや祝福を増し加えてくださる方でもあるわけなんです。今日4つ目のはその後4章以降に書いてあるんですが、罪のための生贄、罪のための生贄というのは私たちの身代わりになった十字架のイエス・キリストを予言するものです。そしてまた5つ目の罪化のための生贄というのは、もし私たちがしまったな、なんか犯そうと思ってたのに間違って過失しちゃったっていうような、そのような迷惑を人に迷惑かけたり、まあ、罪を犯してしまった場合に、この代価のための生贄というのが捧げられました。このようにレビ記には5つの捧げ物が書かれているんです。最初にですね、神様じゃあそれを受け取ってその当時喜ばれたでしょうけれども、ただ私これ思ったんですね。神様ってそれを受け取って、ああ脂肪嬉しいな、ね、このようにこう血が注がれて、ああ なるほど、嬉しいなと思ったのかなと思ったんです。今日二つ目は私たちのうちにあるものということでポイントでお話ししますけども、神様は脂肪欲しかったんかなと思ったんです、ね、醤油が欲しかったんかな、小麦粉が欲しかったんかな、皆さん思いませんか。私単純だからそういうこと思うんですよ。毎日神様は私たちが捧げる小麦が必要で、お前の小麦がないと私は生きていけんのだって神様は言う方でしょうか。お前がくくれる脂肪がないともう私はやっていけないのだよもうって言ってですね、神様はそのように駄々をこねられる方でしょうか。違いますよね。私たちのものが欲しいわけじゃない。いいなあ、吉武お前いい脂肪持ってるな、ちょっとくれよって言ってるわけじゃない。来月からやっていけないお方じゃないですよね。なんたってこの天地万物を作られた方ですよ。この地球上のすべてを作られた方です。神様が見ておられるのは本当に私たちがそれを真心を持って、私たちが神様にあなたにかけてますよ私という気持ちを持って、また神様私あなたに信頼してますよという気持ちを持って、また私が神様あなたを愛してますよという気持ちを持ってそれを捧げているかどうかというのをご覧になっているのですね。このことを通して神様は私たちに対して献身であったり奉仕であったり交わりであったり許しであったり愛であったり、そういう神様との関係を見ておられるんだということです。私たちが捧げるっていうと一つ、まあ、具体的なこととして献身がありますね。フルタイムで私捧げますとかね、そういうことを言ったりするときもあります。ちょうど今度は春に関西聖書学院の3週間コースがありますので、お時間がある方は3週間でも学ばれたらいいと思いますね。私は3週間行きますと言って行って、そして1年に伸びて3年に伸びて牧師になったというそういう私は経緯があります。もともとは神様からチャレンジを受けてましたけども、私のためにあなたの生涯を捧げるかって言って、はいしようって、そこからでしたけども、3週間1年でいろいろ毎回毎回吟味しながら、毎年毎年吟味しながら、1年生になるとき、2年生になって、2年生になって、3年生になるときも、私が牧師になれるのかな、私は教会戻れるのかな、私のような器が本当にふさわしいのかな、今でも思います。これが私たちの牧師になろうがならないがクリスチャンの姿だったりするときもありますね。でもあと、まあそういう献身と、私たちが礼拝という毎日の生活での捧げる時がありますね。そしてまた今日このように来て礼拝するということもあります。またもう一つ、献金もの技もその一つですよね。この前面白い話聞きましたね。私たちは礼拝する前に皆さん献金の準備ってしてます、ね、あドキッ私してないわ、袋回ってきたら慌ててこう財布から出して、ヒュッて、ね、入れたりとか。私もそういう人でした。ね、でも、まあ、準備するといいなと思います。それは、礼拝に対する準備ができているということですね。礼拝をするよ。神様はあなたに私、捧げるよ。という準備ですね。いきなり来ると戸惑うんですよ。こう、回ってくるでしょ。でパッと開けたらいつも1000入ってるのに1000入ってないんですよ。1万円入ってるしか入ってない、ね、すごい話ですね。教会が豊かになる話ですね。でも、まあ、私昔はそれでね1万円捧げちゃった時があったんですよ。でも私の話じゃなくて、もし1万円しかなかったら皆さんどうしますか。今日献金今慌てて見てください、確認してくださいっていう話じゃないですよ。1万円しかなかった、まずいな、小銭でもいいけど でも、どうしよう、ね。いくつかの選択肢あると思います。一つは思い切って一枚捧げるんです。そして、今日は多く捧げれた。ハレルヤ主よ、感謝しますと言って、一週間過ごす方法です。でもう一つは、一万円捧げたんだけども、その一週間をずっと、あの時一万円捧げた、一万円捧げた、あの一万円があったら、とか言って、そうやって過ごす方法ですよ。で、もう一つは、うわ、一万円しかない。ね、五千円もない。二千円札なんてもっとない。ね、ありますよね、それも二千円札ってね。で、千円ない。一万円しかない。ごめんなさい、一万円しかない。来週にしよう、ね。来週、今日の分合わせてしよう。という方法もある。もう一つあるんですよ。ないと思うんですよ。1万円入れてですよ。9000円お釣りもらうんですよ。どうですか皆さん。ねえ。勇気いりますよ。勇気いるでしょ、カゴ回ってきて1枚出してるんですよ。で、一方としたら、ちょっと待ってくださいって言って、こう数えてですよ。こうやって、ペッってやってですね、こうやって、こうやって9000円数えて、はい、どうぞって言ってね。どうですか礼拝にはね、準備が必要です。心の準備。神様何見られてるかっていうことです。マラキ書にね、十分の一をことごとく宝物蔵に、携えてきて私の家の食物とせよ。こうして私を試してみようってあるんです。私たち試す準備ができてますでしょうか。毎月、ね、毎日、毎週です。試す準備です、神様。神様試せって言ってるんですから、試していいんですよ。で、万軍の主は仰せられるんですよ。主は仰せられるじゃなくて、万軍の主は仰せられるんですよ。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようと書いてあるんです。溢れるばかりの祝福ですよ。祝福じゃないんですよ。溢れるばかりの祝福なんです。損している方いませんか？大損している方いませんか？本当そうなんですよ。神がそう言うんですから。私が言うんじゃない。僕しか言うからとか、そんなじゃないんです。神が言うんです。私ね、福井自由キリスト教会の、まあ、正規の話ばかりして申し訳ないですが、この11献金のスタイルはね、すごいと思うんですよ。私今まで、教会いくつか奉仕してきましたけども、ほとんどが私の名前を書いて、11献金の金額を書いて、そして毎月袋に入れてました。ほとんどっていうか全部です。皆さん、それ来月からしましょうって思う方は、いないことはハレルヤですけど、そうすることもできるんです。ね、それはそれでいいんですよ。いい時あるんですよ。何そんな立法的なってね、そんな何かこう聖書にそんなの書いてないじゃない、記名してそんな風にしていらせなんて。いやね、これね、私たちの心があっち行ったりこっち行ったりしないために、そうやってちゃんと書いて、私はこんだけ捧げてます。それはね、私と神様との関係の封筒なんです。それは証になっているわけですよ。だから、わあ今月はあこっちにしとこう、あ来月はあちょっとわからんし、まあいいか、みたいなね、そんなことがないように、ちゃんとした、まあ、封筒、まあ、封筒はそういった意味もあるんですよ。でも、皆さん、福井寺素晴らしいんです。誰が捧げてかわからないです。いくら捧げてるかも、誰がいくら捧げてるかもわかるんですよ。これ実を言うとですね、一番ですね、ハードル高いんですよ。一番信仰試されてるんですよ、これ。なぜかというと、天国行った時ですよ。あなた、ね、ちゃんとね、私に試しましたかって言ったら、今までの私の教会行ってたら、封筒持ってきてですよ。神様、はい、封筒、はい、どうぞ、ご覧になってくださいって、もう、書けるから。で、私たちは、封筒ないんです。と書いたんですが。でも、神様、ちゃんとそれを、向こう、神様はチェックしてらっしゃる。分かってる、チェックするって、するかどうか分からないけど、分かってらっしゃるんですよ。そういうことでしょう。私たちが、捧げるっていうことは、それだけ、真剣なことです。 まっすぐなことです。でもそれに対して神様は真剣に答えてくださる方だということです。今回のこの前者の生贄も全部そうです。一番最初に言った子供がもう純真な心で助けてって言ってくる。そしてまたまっすぐに向かってくる。そういう心で私たちが神様に向かっているかどうかなんですね。誰も見てないな。でも、チャラチャッタラ、神様見てました。みたいなね。そんなことにならないように、ですよ。神様は、私たちを、の姿、その信仰を見ておられるんです。その面で、この教会が無記名でね、十一献金してるのは素晴らしいことです。私たちは誇りとすべきです。そしてその誇りとすべきものに、私たちは甘じてはならない。甘じてはならない。それに対して真剣に喜んで感謝して、試せきたら試しましたしようって言ってですね、捧げていくべきです。で今、献金の話しましたけど、献金の話だけじゃない。私たちの生活も、私たち自身も同じように神様の前に捧げていくべきです。ヘブル語で礼拝のことをアボターっていうそうですよ。アボダーっていうそうです。で、これはね、ヘブル語で別の意味があって、仕事という意味もあるそうです。礼拝は仕事だそうですよ。皆さん今日仕事しに来ましたか？いやですね。毎日働いて、主婦の方も毎日仕事して、そして今日も仕事。ね、仕事をしている方もそう。礼拝っていうのは目を閉じて、神様素晴らしい、感謝しますというその恵みもありますが、それだけじゃなくて具体的に動くことですね、行動することも意味するんです。礼拝というのはそのように当時考えられてたんですね。ですから私たちは今日私たちの身をもって捧げ、すべてを私たち主の前に明らかにして、人の前に明らかにすることも必要だったり、まあ必要じゃなかったりしますけども、神様の前に、私たちは純真な心、まっすぐな心を持って捧げていきたいと思うんですね。さっきの捧げることの、と祝福を受けることの話では、これセットなんです、皆さん。セットです。ジャンプしたら皆さんどうなりますか？こうやって。ジャンプします、私。ね、上に行ったらずっと上行きっぱなしじゃないでしょ。下に落ちるんです。当たり前ですよ ね。捧げたら祝福するよ。これセットなんです。セット商品ですよ。いい買い物です。まあ買い物って言ったら悪いですけど、いい捧げ物ですよ、ね、100回やったら100回とも私はジャンプしたら落ちるんです。神様はその100回を忘れられない方です。私たちが捧げたものを決して忘れられることがないんです。最後3つ目、キリストの姿です。キリストの香りです。この捧げたっていうのをまず真っ先に私たちに愛をもって示した方は、これはイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちに全てを投げ出して、そして捧げられたんです。そしてそれはかぐわしい香りとして父なる神様に受け入れられたんです。で、ということは私たちもキリストに似たものとして、かぐわしい香りを放つものとして、歩むように召されているということです。エペソ人への手紙の5章の2節ですね。まあ、この箇所をお読みしますと、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物を、また備え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。で、もう一箇所お読みしたいと思うんですね。これはちょっと開きたいと思うんですね。第二コリントの2章の14、15ですね。第二コリントの2章の14、15。旧約の時代にはこういった捧げ物が、5種類の捧げ物が必要だったんですが、私たちは今感謝です。すべてイエス様が この捧げ物となってくださって、このイエス様を信じたら、ですね、私たちは、キリストと共に芳しい香りなんだって言うんですね。2章の14、15ですね。ちょっと訳が皆さんまちまちかもしれませんが、14、15を一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。今日私たちはキリストの香りなのです。この捧げ物が捧げられた、そのレビ記の当時、そしてまたイエス様がその捧げ物となられた。そして今私たちはこのキリストの香りを放つものである。このことを感謝して今週も歩んでいきましょう。お祈りします。神様、今日はこのレビ記からあなたが捧げ物をこのユダヤのイスラエルの人たちに望まれたことを見ました。それは私たちへ今日も教え教訓となっているだけじゃなく、イエス・キリストがその捧げ物となられたことを示す方でもありました。そしてまたそのイエス・キリストを信じる者が神の前にかぐわしいキリストの香りとして立ち上っている、その香りが立ち上っている、その私たちの姿であることも確認できました。今週、キリストの香りを放つものとして、ますます喜びと感謝を持って歩ませてください。そして、この捧げ物の規定にあったように、私たちが物や目に映るものじゃなくて、全く献身、全く心を持って、あなたの御前に捧げていくことができますように、今週も導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは献金の時を持ちたいと思います。ご準備のある方、後ろから献金箱が回りましたらどうぞお捧げください。主よ捧げますを賛美していきましょう。
Lord,
献金のお祈りを高林姉妹に導いてください。
天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。この聖日の朝、私たちは神様に許されたものとして、神様に愛されているものとして、この教会に集まり、心を一つにしてあなたを賛美し礼拝できた、この尊い恵みを心から感謝をいたします。今日はキリストの香りとして、本当に神様、あなたがなしてくださったことをもう一度本当に心に思いました。私たちの罪は、心に起こる罪は本当に海のように心を覆います。主よ、このようにどうすることもできないこの私たちの罪、イエス様が、この神様であるお方が十字架にかからなければならないほどに、私たちの罪は大きく恐ろしいものです。イエス様はこの33歳という本当に男として力のみなぎる、命のみなぎる時に十字架におかかりくださいました。それは本当に私のためでした。イエス様は本当に本当に心からの感謝をひざまずいて申し上げます。ありがとうございます。私たちは本当にこのことへの感謝を、心からの喜びをお捧げしたいと思います。神様、どうか捧げる恵みに預かるものとして、私たちの心に、お一人お一人の心にお迫りくださいますようにお願いいたします。イエス様にお会いできたことは本当にこの一生の宝です。本当にこの素晴らしい恵みを私たち一人一人にお与えくださいました。なんという喜び、なんという恵みでしょうか。心からあなたの皆を褒めたたえます。神様、この1週間、今日から始まりますが、どうぞ私たちはあなたにあがなわれたものとしての一日一日を送ることができるように、ご聖霊様が今日もこの1週間も助けてくださいますようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではご起立できる方はご起立ください。主の祈りを共に賛美して岩本先生に祝祷していただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方すべてと共に、ご家族の方々の上に、余々限りなくあらんこと。アメン。